こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、素晴らしい、素敵、私最高と声をかけてあげてくださいね。今日22日目のレシピは、私が悪いと自分を責めてしまう罪悪感の正体です。今日までにあなたには感情をコントロールするためのレシピをお渡ししてきました。3回までは冷静に諭すけど、4回目はしっかり注意していいという3回ルール。イラッとしたら5秒以上時間稼ぎをする時間のルール。語尾を面白おかしく変えてキャラになりきる。後出しで、まあいいかとつぶやく。実はこれらの感情をコントロールするためのレシピを実践するために、とっても大事なことがあるんです。それが何かというと、客観視するということ。あ、私今イラッとしてるかもと客観的に自分の状態を観察して、自分が今どんな状態にあるか気づくことができる。だから、あ、じゃあ深呼吸しようとか、じゃあその場を離れようとイライラをコントロールするための行動ができるようになります。そう、どんなに感情をコントロールするためのレシピを知っていても、今自分がこういう状態だからこれを使う時だと自分で気づくことができないと、実行に移すのって難しそうですよね。ただただですよ、人は自分を客観的に見るのがすっごくすっごく苦手なんです。これ私も苦手です。自分のことって自分が一番よくわからなかったりしませんか？自分のことをまるでこう映画を見てる観客みたいに観察することができたら、あ、もうそこさ、そんなセリフ言っちゃダメだよとかね、いやその一言余計なんじゃないの、いやもうそんな怒る必要ないじゃんみたいにね、こう気づけることたくさんたくさんありそうですよね。つまり感情のコントロールにはレシピも大事なんですが、自分の今の状態にしっかり気づく力、すなわち自分を観察する力も必要なんです。むしろこの自分を観察する力を鍛えると、さらに感情のコントロールのレシピが効果を発揮してくれるんですね。ではこの自分を観察する力、どうやって鍛えていけばいいのでしょうか？実はあの有名なプロ野球選手、イチロー選手がやっていたある行動にそのヒントがあるんです。それが今日のレシピ、セルフ実況中継をしようです。イチロー選手は2009年の WBC 決勝戦で打席に立った時、そのことをこんな風に振り返ったそうです。打席に入った時、イチロー選手バッターボックスに入りました。さあ緊張の一瞬。ピッチャー足が上がって第1球投げたみたいに自然と始めていました。そしたらなんだかとても落ち着いてきた。そんな風に振り返ってるんですね。つまりイチロー選手は自分が打席に立ちながらも、まるでその様子を離れて見てるアナウンサーみたいに、自分の頭の中で実況中継をしていたっていうことなんです。自分の状態を客観的に捉える力をメタ認知というのですが、イチロー選手このメタ認知の能力がとても高いと言われています。だからこそどんなにね、大切な舞台でもしっかりと結果を出せたんじゃないかなと思うんです。そう、自分を観察する力を鍛えるためにはイチロー選手がやっていたセルフ実況中継、これがすごくおすすめです。怒らない子育てで言えば、今自分がイラッとしてると実況中継することで、あ、私今イラッとしてるんだなと自分に分からせてあげることができます。実況中継するためには言葉で解説説明をしなくてはならないですよね。ということは考えないといけない、つまり理性が働くんです。19日目の5秒以上時間稼ぎをしようというレシピでもお話しましたが、人の怒りが生まれてから理性が抑えてくれるまでに3秒から5秒ぐらい時間がかかると言われています。 セルフ実況中継で自分の状態を観察して、言葉でその状態を説明することによって、理性をしっかり働かせることができる。これも時間稼ぎの一つですよね。具体的なやり方説明していきますね。イラ、ムカとした時に、ご自分の名前をちゃん付けで呼んで、なんとかちゃんは怒っていますと言ってみてください。まずこれだけでも OK です。で、私の場合だったら、まいちゃんは怒ってますですね。はい。なるべくこう、ちゃん付けやニックネームで呼んであげるのがおすすめです。で、私は怒ってますとね、自分に教えてあげるために、私はと実況中継するのもいいんですけれど、私と実況中継するよりも、自分のことを彼、彼女のような第三者で呼ぶ、あるいは名前で呼ぶ方が、より感情をコントロールできるという研究結果があるんです。なので、自分の状況を第三者を主語にしてつぶやく。これだけでも自分を観察する力が鍛えられて、感情のコントロール力が上がっていくんです。慣れるまでは、まいちゃんは怒っていますだけでも OK です。慣れてきたらこんな風に続けてみてください。まいちゃんは怒っています。なんで？せっかく作った料理を残されたから。どんな気持ち？子供のためを思って作ったのに残念な気持ち。こんな風に、なんで？どんな気持ち？とね、続けて自分に質問してあげると、自分が怒った理由を突き止めることができるんですね。で、実は怒りって、もともとあった気持ちをこじらせてしまったものなんです。お子さんが、もういらないとね、ご飯を残した。そんな状況についカッとなって、残さず全部食べなさいとか、好き嫌いしないのなんて怒ってしまうことないですか？この怒り、もともとはせっかく作ったのに食べてもらえないのが残念だったとか、子供が前に食べて美味しいって言ってくれたから、だからね今回も出したのに食べてもらえなくて悲しかったなどの残念な気持ちだったりするんです。でも自分でその気持ちに気づけないと、残さず食べて好き嫌いしないなんてね、怒りに変わってしまう。セルフ実況中継をしてその場で、あ、そっか、自分は残念に思ったんだなとすぐに気づければ、食べてほしいと思ったから残されちゃうと残念だなと、そのまま気持ちをお子さんに伝えてあげればいい。そのまま伝えることができたら、これってただのコミュニケーションですよね。もしその場ですぐに気づけなくても、後で、あ、そっか、あの時怒ったのってこういう理由だったんだ、こういう気持ちだったんだと自分を観察することで理由が分かると納得できます。ですると自分責めにつながりにくいんです。あ、そうだよねって、残念だったよねみたいに自分に優しい言葉をかけてあげられそうな気がしませんか？つまり、私が悪いと自分を責めてしまう罪悪感の正体とは、客観視ができていないことなんです。この客観力鍛えるだけでも感情のコントロールが上手になって自分を許せるようになるってちょっとすごいですよね。さあ、今日のワークです。イラッとした時にセルフ実況中継、ぜひやってみてください。そのために今日は、イラッとした時に自分をこの名前で呼んであげようというニックネームを決めておくといいんじゃないかなと思います。ということで、今日のレシピは、自分の状態を自分で実況中継しよう、自分のことを可愛くニックネームで呼ぶとさらに効果ありでした。この実況中継、もちろん頭の中でつぶやいてもいいですが、声に出すとよりしっかり自分の状態に気づけます。周りを確認しながら、ぜひ本物のアナウンサーになったつもりで楽しみながら実況中継してみてくださいね。明日のレシピは、怒らない人がやっている2対8の法則についてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。